ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 はい、この番組は、ガンプラジオですが、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
です。
お送りしますのは、どれにしようかな、ですね、
はい、ある
自分でいつか言ってみたいセリフは、
言ってみたいセリフ、
俺に構わず先に行け、バカの虎と
待たせたな、よもよいです。
何でしょう、
ヒーローやったら何もでもあるでしょうね。
あるよ。
俺に惚れると火傷するぜ。
いろいろいろいろいろいろ願望あるもんだな、皆さん。
うちもっちです。
僕はね、他にもね、前のタクシーを追ってくださいとか、あとは飲み屋に行っていつものって言って出てくるとかさ、あとあの小切手にさ、好きな金額を書きなさいって言われている。これは言ってみたいだけど。
私は言われてみたいですよ。
あ、まあまあそうですよね。ね、あ、そうそう、あとプラモデルでさ、ここからここまで全部くださいとか言ってみたいね。
あ、本屋でも言ってみたい。
そうですね。
店ごと買うぜ。
あ、そうそうそうそうそう。行ってみたい。それも行ってみたい。というわけで、始まってしまいましたがね。はい、
小市民による小市民のためのネットワークでございます。
こんなもんですよ、僕たちなんて。
そんなキャッチフレーズが。
それで今日はですね、バカの虎はですね、あれ行ってきたんですよ。神々の集いって前から言っていた福岡模型クラブ合同展示会ですね。これに行ってきたんですよ。
すごい。
はい、今、ハッシュタグガンプラジオでも、上げてると思うんですけど、これ、第3回なんですよね。で、場所は、アクロス福岡2階の交流ギャラリーとこで、4月20日、20日に10時30分から16時、1日だけなんですね。この展示会に参加してきたんですね。
はい、
で、神々に圧倒されて帰ってくるという流れでございましてですね。これは合同模型展示会だから、福岡、九州の模型クラブ、北九州議員翼会、チームリバーサイド、飛行機雲、これが飛行機モデルですね。で、ゲルニカ、これが AFV モデルですね。車座、車に座、座標というか星座の座って書いて車座、これがカーモデルですね。
はい、
それからね、あとは、振りも、この前言った佐賀の模型サークルかな。それと、日田 HIC、大分の模型サークルかな。はい、他にも、参加したサークルがあるかもしれないけど、僕は数えたのはそこまでなんで、まあ間違ってたらまた教えてください、どなたか。はい。っていうところでした。で、参加作品が何点かちょっとわかんないんだけど、たくさんでした。
うん。おー、たくさん。
で、それもね、全部ね、なんだろう、すごいのよ。だからやっぱ神々のベテランの作品が多いし、若い人もこう、ね、意識の高いっていうかな。
うん。
だから、そこに展示するってことは、いいやったるでっていう人も多かった。
うん、
そうそうそう。でね、まあ、リスナーさんに会ったんですけど、
はい。
作品を展示されてたのは、ノブさん、
はい。
真田工場長さん、
はい。
YOS、ヨスさん、
はい。
YTF さん、
はい。
メメモさん、
はい。
が、作品展示されてましたね。それから、あと、ご挨拶をしたのは、 純一エコエコアザラシさんと、
はい、
つかやんさん、
はい、
つかやんさんとお話してきました。それから、ナモコさんって言って、長崎の、模型の展示会を仕切ってる、まあこれ会長さんなんだと思うんですけどね。この方、ガンプラジオ聞いてますよって言われて。
いらっしゃいますか？ありがとうございます。
はい、今のがリスナーさん、うん、かもしれないですね。うん。長崎の模型展示会にはまだ行けてないと、やっぱ遠いんでね。
長崎は遠いですか。
うん、でも、佐世保に行きたいから、いずれは行きますわ。って思いました。皆さんね、なんか、巌流会の展示会にも来てくれるって言って、すげえ嬉しかったんですけどね。うん、でね、神々の作品は、私ごときが、はい、作品の良さを語るのもなんですので、まあ、これは、はっきり言って、神々の良さを分かるのは僕だけでいいと思ってるんですよ。だって俺が得すればいいじゃん。
まあね。
ね。うん。いろいろ質問もしまくったんですけどね。で今日はね、一つだけ皆さんにお伝えしたいことがあって、それはね、
はい、
この神々の集まりの中にね、水木くんっていう、ひらがなで水木って書いたモデラーさんがいたんですけど、これが中学生だったんですね。
ほう。
でこれ、フリモさんに入ってるはずです。で、
はい、
YPF さんね、が近所で、この中学2年生の水木くんを、
はい、
保護者の許可を得て、
うん、
会場まで引率してきてくれたんですよね。
お
うん、で、この子がうまいわけですよ。ちょっと僕のハッシュタグ見てもらったらいいんです。はいはい、タイガーワンと S152。
すごいな、これは。
中学生のね、V モデラーで、この完成度は、今までトップだと思う。
ちゃんとベースまであるしね。
そうそう。で、多分タイガーの方が、キアコンの新人賞っていう、
うんうんうん。
キアコンっていうのはね、もちさん、日本で一番権威のある AFV モデルの、あれなんですよ、コンテストなんですよ。
はい。
うん、それで新人賞取っちゃった、中学生が。
へ、
う、
ぇ、
ん、
それで、九州 AFV の会でも入賞した SU152 が多分ね、
うんうんうん、
逆かもしれない。うん、でね、これの、この子がね、
はい、
前回紹介した、ゆもくんとか、えみさんとかを、
はいはいはい。
の知り合いというか、その、彼はだから模型屋模型さんの常連さんなんですよね。で、その模型屋模型さんのモデラーが中四国 AFV の会で活躍したっていうのをこの前話したわけなんだけど、
はい、
その人たちともつながっていて、
うん、
今、模型屋模型さんっていうなんか制作スペースのある模型店なんですけど、
はい、
そこで模型を楽しんでる人たちが続々と出てきて、で続々と賞を取ったりとか、中四国 FV の会でも3つ賞を持って帰っちゃったしね。うん。なんかね、模型や模型が熱いっていうのがね、
うん、
すごく分かったっていうのがまあ一つあったんですね。
うん、
それと同時にね、その男の子もね、すごいね、素直な、真面目な、なんだろう。一番ね、
はい、
雰囲気が似てるのが、
はい、
真田工場長さんだった気がする。
ほ
なんかね、二人ともマイナスイオンが出てるっていう。
マイナスイオン、
なんか、すごいいい空気がいいんですわ。住んでるの。まとってる空気が。でね、その子、男の子は、その、とにかくね、質問するし、よく聞くし、うん、要するに僕がいつも感動して模型店で若い子に会って感動したって話と、みんな同じなんだよね。
うん、
なんか、よく聞いて、写真撮ってメモして、
うん、
メモは今回見てないか、うん、そういう男の子なんだよね、
うん、
いやーやっぱね上手くなるってのはこういうこともあるなと。で周りの大人が、
うん、
に相談してるんだよねきっとね、
うん、
行きたいんだけどなーって言って、
うんうん、
そしたら YPF さんがじゃあ親と知り合いだから、まあ、ご近所さんなんだってだから付き合ってくれたのかな、
うん、
それで連れてきてくれたんだよね。なんかね、お家はね、厳しいところもある、
うん、
きちんとしたお家みたいなんですよね。
ほうほう
ほう。うん。確かね、携帯電話を持たせてないらしい。
あら。
そうか、
まあ。中2でね。
中学生だったらまだちょっと早い
の、うん。でもね、そんな辛そうじゃなかったよ。てか、
うん、うん。
なんかこう、擦れた感じ全然ないんだよね。
なるほどね。
で、すごい、まあ魅力的な少年で、まあでも、作ってるものがもうすでに魅力的でしょ
う。うん、すごい。
ね。すごいよね、これね。だから本当この子たちみたいに、その模型や模型さんから出てきた若いモデラーさんたちが、
うん、
まあ、例えばエミさんとかユモくんとかね、中村とか、またこれどんどん伸びていくっていうのは、まあおっさんからしたら悔しいような、でもすごい嬉しい話だなと。
うん、そうですね、そりゃ。
ね。うん。なんかね、うまい名人の作品を見て、やる気が出るっていうのもあったんです。それはあったんです。いつか頑張ろうってね。だけど、それよりなんかね、この水木くんの立ち居振る舞いとか作品の方が、なんか僕には刺激になりましたね。
ほう。
って思いましたっていう話で。で、あとはね、YPF さんですよ。この水木くん連れてきてくれてね。
はい。
YPF さんと、こう、結構長く話ができたんですよ、今回。
はい。
うん。で、やっぱね、YPF さんって、なんだっけ、山本プラモデルファクトリーだっけ？
山下ですかね。
山下か、山下プラモデルファクトリーっていう、はい、略語なんだって。でも元々はね、はい、あのね、プラモデルファクトリーじゃなくて、なんだっけ、はい、危ないライディングをする趣味。
は。
なんだっけ、モトクロスじゃなくて。
トライアルですか？
あ、トライアル、そうそう。トライアルのなんか名前だったのを、模型の名前としてずっと YPF で使ってるって話だったけど、彼トライアルレーサーで、レーサーっていうのかな、トライアルライダーで、
選手っていうか、いうふうに書いてありますね。
うん。あのね、お師匠さんがいて、その人と一緒に、なんかね、お師匠さんはあのね、アロンアルファのさ、
はいはいはいはいはい、コマーシャル。
コマーシャルあったじゃないですか。あれやってたのがお師匠さんなんだ。
マジか。
うん、すげえよね。
すげえ。
どんなコマーシャル？
あの、ヨマイさん教えてあげてください、モッツさんに、アロンアルファの CM。
なんだ、柱をね、一本立てるんですよ。
うん。
はい。
で、それをトライアルのバイクでバーンと上にして、ベーンと、柱にフロントでくっつけるんですね。
うん。
で、トライアルの先生これとも、タイヤと柱が接着されてて、バイクがそのまま残ってるっていうんです。
ああ。すごいでしょ、モッツさん。
まあ、いや、ちょっと見たことは、ちょっと覚えがないんですけども、でも、まあ、このアロンアルファ、要はそんだけ強力ですよっていう、
もちろん、
やつですよね。
うん、それ
で、そういうシリーズで、いろいろあったりましたね。そのうちの一つっていう感じですかね。
それで、そのライダーがいいリアクションをするわけですよ。えっていう顔してね。
ああ、そうそうそう。
ああ、なんか、
これ、俺のイメージは肩をすくめたような気がするんだけど、違うかいね。
両手上げて、えっていう顔したような印象がある。
そう、それですよ。僕もそれです。う
ん、動画検索したら出てくるかな？
まあ、YouTube にあるかもしれないね。
そうだね。うん。で、まあ、その人を師匠にして鍛錬を積んだ、
はい、
かなりガチの、あのドライバーとはライダーだったんですよ。
ライダーさん。それは、トライアルの選手が、僕は一番、
おっしゃってましたよね。
うん。一番すごい人やと思うんですよ。もちろん、サーキットで速い人もすごいんですけど、
うん。
うん、一般的な行動ではないんやけども、あんなことできるっていうのは、もう、ちょっと想像はつかないぐらいすごいことやと思います。
うん、そうなんだよね。で、ずっとそれで選手としてやってた時期もあったみたいなんだよね。で、すごい感動したっていうか、
はい、
まあだからほら、ガレージがあるわけですよ。
なるほど。
手をよこして、
うん。なるほど。
うん。まあ僕らが盛り上がった件について失礼の点があったので申し訳ありませんって言っときましたけど、ね、本当申し訳ない。っていうね。
ちゃうよ。
はめ外したとか。
いやー、あと面白かったのは、まあ奥さんをね、連れて来られるんですよね。
はい、
YPF さん。奥さんに挨拶したいんですけど、どっかいらっしゃいますって言ったらね、これ、公開されてるからいいと思うんですけど、はい、奥さん、世紀末のミサという名のライブに、
はい、黒ミサね。
はい、黒ミサに、毎回参加する、まあ、世紀末オータって、
うん。信者さんですよね。
はい、信者
さん、ね。信者さん。
で、今日は行ってますっていう話でね。
うん。
なるほど。お二人にね、話聞いただけ、お互いの趣味を尊重する家庭内ルールがありますって言って。
うん、素晴らしい。
素晴らしいですよね、本当ね。
ええ、
うん。というわけで、まあ、福岡模型クラブ合同展示会、私の言い方では神々の集い。まあ、間違いない。もちろん神は他にも絶対いるんですけど、
ね、それはね、
あの一部でちょっとけれども、でもやっぱなんか俺得っていうか、無料で、新幹線の代金払ったら、これが無料で見れるんかっていうね。うん。あの、普通の展示会、一つのサークルでやる展示会よりずっと得だからさ。
うん、そらね。
俺得で、ね、ビビりまくったという素晴らしい会でした。というわけで、大変満足した。それから、水木くん。今日はこの中学生モデラーの名前を覚えて帰ってくださいね。
はい。
した、どうもどうも。で、もっちさん、もっちさん。
はいはい。
さあ、もっちさん。東海ザーだよね。東海ザーじゃない。
東海ザー。東、東はね、あの、伸ばす棒じゃなくて、ウーですからね。
東海ザーっていう。
突っ込まれますからね。
東海ザーはさ、東海ザーは、どうだったの？
あ、まあ、そうですね。まあ、ニュー東海ザーというか、その、新生東海ザーというか、まあ、一応名称的には、東海ザーオーブという、
ああ、
まあ、ちょっとパワーアップした感じの、東海ザー出ましたけれども、ですね、ちょっと、旧東海ザー、前の東海ザーに比べて若干、体が大柄になりまして。
あ、それ強くなったってことや。
まあまあまあまあまあ、そういうね。
大きいってのはいいことだ
よ。おたれと良くなったというかね。
パワーアップしたので、
うん、
ちょっとね、こう、ガタイがでかくなってしまったんですけども、
うん、
まあ、おおむね好評というか、まあ、かっこいいっていう声もちらほら。
どこで言われたんですか、それ
は。あ、その、
どこに現れたんですか、
イベント会場で。うちの、うちのじゃないか、まあ、その、東海市の方でですね、うん、まあ、ちょっと、その、とあるコミュニティの、まあ、そういうイベントを、
うん、
まあ、その市民を集めて、
うん、
イベントをするという、
まあ、お誘いを、ね、花見とか
いただきまして、そう、おまあ、花見ではないんですけども、うん、詳細を言うと、はい、一応、まあ、いわゆる老人ホームなんですよ。
ああ、なるほど、なるほどね。
はい。で、そこに、まあ、お年寄りの方だけじゃなくて、まあ、ご近所、ご家族連れの方とかを招いて、まあ、ちょっとした催し物をやると。
素晴らしい。
はい。で、
そこに東海座も現れたわけ
ですね。ぜひ来てくださいということでお声掛けいただきまして、
はい、
まあ、参上、
東海座
まつったわけなんですけれども、はい。
うん、
まあ、僕も、ついていって
。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、サポートするという、
ああ、
うん、形で、なぜか、東海座が現れる時には僕がいなくなるという、
不思議ですね。
ね、不思議なちょっと、現象があったんですけども。
はい。
まあ、
神
様。さっきも言った通り、ちょっと、ガタイがでかくなったせいかもしれないんですけども、
うん、
やっぱりちっちゃいお子様にとっては、
うん、
怖いのかな、やっぱりちょっと、パッとこう目が合った瞬間、いやー怖いギャーって泣かれることがしばしばちょっとありまして、
でちょっ
と内心傷ついたという。
東海山ね。
なんだろうな、まあまあまあまあまあ。
東海山はショック、きっとショックだったに違いないというね。
でも東海山もさ、なんか目線を合わせるっていうのかな。
あ、そうですね。一応
してたの。
まあしゃがんだりとかねしてちっちゃいお子様に、
うん、
目線を合わせるっていうことはもちろんするんですけども、
まあ普通にしてたんだね。
まあ普通にまあまあちょっとこうバタッと会うだけでもギャーという泣かれるのでまあこうなってくると目線下げようが何しようがもう
泣くと
泣くので、
向いたら泣く、
もう離れるしかないわけです
よ。でもその場ではさ、なんか子供も守らなきゃいけないような、悪者っていうのかな、が、現れたりはしなかったんでしょ、今回は。
あ、今回は。
平和に終わったんでしょ。
そうですね、もう、東海座が常にパトロールをしているので、悪い奴は近づかないという。
なるほどね。
よかった。はい。
その子も泣く前にそのことを分かってほしかったね。
まあ、ねえ、まあ、こればっかりは、なんだろう。やっぱりちょっと威圧感とかがあるのかな、みたいな。
いや、まあまあ、平和を守る人は損だよね。こうやってね、
うん、
なんかね、頑張ってんのにね、怖がられるとかさ、
ね、
いろんなヒーローがそういう目にあったじゃない。
子供ごときには、子供ごときには分からんのさ。
いやいや、そうは思ってないとは思いますけど。まあね、その、今後の課題ではありますよね。
だからでも、東海ザーの復活は、とてもいいことだよね。これ、近々またどっかに復活する予定とか、兆しがあるんですか？
まあ、その、前回にもお話しした、これが配信する頃には、開催されてるかな？ちょっと微妙なタイミングなんですけども、まあその、クリーン活動という。
はあ、なるほど。まあその場に東海座が現れるかの兆しがあるということですね。
はい。名古屋の大須商店街、まあ大須観音というところがありまして、そこから、万松寺というお寺があるんですけども、そこにかけて、まあ商店街がね、ってあるんですけども、まあ、その周辺を、まあ、ゴミ拾いをしながら練り歩くという、うんうん、
クリーン作戦がね、
まあ、活動に一応参加する運びになっておりますので、
うん、
もし、まあ、大須まで来れる方がおられて、まあ、ちょっとお時間がありましたら、ちょっと買い物ついでに。
なるほど。俺、ちょっとさ、
探し
この手のイベントの弱者なんで、
はいはい。
よくわかってないんですけど、
あ、何でも。
東海ザーとしてはさ、
はい。
どういう風にファンが接してきたら嬉しいのかな。例えば、ありがとうございますって言えばいいのかな。わかんない。
いや、普通に、まあ、声かけてくれるというか、
ああ
まあ、写真一緒に、撮ってもいいですかみたいな感じで。
ああ、なるほど。
お子さんと一緒に、ね、はい、チーズ、みたいな。
写真は OK ね。
写真を、撮るっていうのは全然 OK ですので。
ガンプラジオ聞いてるよっていうのは意味がないですよね。
言っていただければ、まあ、配信ポーズすると思いますよ。はい。
まあ、
それか俺と勝負しろっていうかね。
いや、まあ、他のお客さんがね、まあ、いっぱい、まあ、商店街なんで、まあ、お客さんがいっぱい通行してますので、まあ、その方たちにご迷惑ならなければっていうことで、はい。
ね。
お願いしたいところではありますけれどもね。うん、
いやー、東海座復活して、早速、ね、二つもイベントが、近々である。一つあって一つもう一個あるってことなんだね。
そうですね。4月にその2件がありまして、今のところ5月以降がまだ未定ではあるんですけども、まあ何かしらお声掛けがあれば積極的に参加していきたいなと。
すごいなぁ。
思ってはいます、
うん。これが一番やっぱ、なんか尊い活動な感じがしてきた。ねえ、ヨマエさんみたいにね、おしゃれなカフェでね、幸せ夫婦の司会をするよりは、もしかしたら、あれよ、模型サークルの展示会に行って騒いで帰ってくる僕とかよりも、君の方が東海座を支えて偉いかもしれないね。
ね、一点に富を積みまくってますよね。
ほんとそう。
なんで、あんまり今のところちょっと、自分の動ける範囲で、あればっていう、まあ、なんていうのか、制約みたいなのはありますけれども。うん
まあ、自分っていうのは、もっちさんのことだね。つまり、もっちさんが首を縦に振らないと、東海座は、活動できないってことだね。
まあまあ、縦になるべく振れるようにはしたいと思いますけども、どうしても例えば、交通費がかかるとか、
あごは使用したらなんとかなる
よ。感じのところは、難しいかなっていうのは、まあまあ、その辺は条件にもよりますけれども。
まあ、結
構相談くださいませ。
違いないな。
まあでも、できるだけね、そういう、まあ、個人的、例えばガンプラジオリスナーさんの中で何かこう、催し物があるんだけども、ちょっと賑やかしに来てくれませんかみたいなお話があったら、まあ、ちょっと、検討の余地が、十分ありますので。
いや、まあ、あんまり
そういうのをご相談いただければと。
例えばさ、4月にさ、
はいはい。
僕の村の近くにある、こう、ドーンと、立ってる鬼ヶ城山ってのがあるんだけど、
はいはいはい。
そこの登山イベントがあるんですけど、
はい。
東海山に来てもらうことも可能ですか、交通費が出せば。
あ、そうですね、
はい、山登ってくださいよ。でも東海山800m、
ちょっと 800m は
700m、
ちょっと、ね、休憩しながらであれば、
それは当然東海山にも限界があるでしょ
う。とはありますけど、そうです、ね、
ちょっと可能なら
また そこまでちょっと無茶振りしないでいただけると非常に嬉しい。東海山の設定じゃなくて、弱点的なものが、今東海山は愛知県の東海市を守るために、
ね、
東海市に結界を張って そこからエネルギーを得てるっていう設定があるんですね。
あ、なるほどね。あ、その山口県も来るわけにはいかないですね。
エネルギーを得てるんですけども、東海市から離れるとエネルギーの供給が止まってしまうので、パワーがダウンすると言いますか、あんまり長時間戦えないという
経済的なチャージがあれば、
まあそういうね、弱点がちょっとあったりしますので、うん、東海市の中では無敵みたいな感じなんですけども、
僕の方も設定を全く理解してなくて、
はい、設定というか、はい、まあまあそういう、ね、制約的なものもあるので、まあでもただその辺はまあちょっといろいろと、ね、何かいい方法を、うん、はい、探して何かしら対応したいなと。ね、
東海市ってさ、
はいはい、
東海座が守るんだけど、東海市って大きな市なんですか？
あ、まあ言うほど大きくはないかもしれないですね。
ああ、
はっきりするな。
下関市は30万人弱だよね。
あ、そんなに、そんなにって言うとあれなんです
けど、平成の大合併の時に合併してそれだよ。
東海市は、うん、東海市だけであれば多分10万人ぐらいだと思うので、そうですね、まあそんなに大きな市ではないと、
うん、そっか。でもね、例えば幼稚園保育園とかいっぱいあるだろうから、それでもね、
うん、まあそうですね、はい。
でイベントやるわけだ、イベント、まあ、あ、イベントじゃないです。そこに。
まあまあまあ、イベント、お祭りとか、まあそういうところに、
うん、まあそういう時に、まあ、
出向いてパトロールするとか、まあそういう形、
は
い。
というわけで、リスナーの皆さん、これ冗談じゃありませんので、東海座は本当に現れますので、名古屋近辺というか、まあ東海市の方、ここで聞いてらっしゃるかどうか、非常に確率は低いと思いますけど、もちさんに問い合わせをしてくれると、ガンプラジオ全員で喜びますので。
もしかしたらガンプラジオのイベントにも現れるかも。というところで。
あ、いや、ガンプラジオのイベントには来ない
です。帰っていいのかよ。
だよ。なんかさ、東海山に迷惑かかりそうな気がすごいする。
東海市に迷惑をかけていけないし。
何そんな拒否するの？
いや、拒否じゃないんだよな。
東海市に
拒否じゃないんだよ。
はい、はい。
もうこれ、じゃあもう、いきなりこの話は引き取ってしまって、よまえさん、よまえさん、
はい、
なんかお怒りの件があるということ
で。そうなんですよ。ちょっとこれは非常にですね、
何
重大な事象が発生しましてですね、これはもう、これはちょっと広く懸念せねばならんと思っております。
うん、
私は某アマゾンをたまに利用するわけですけども。
僕もしょっちゅうとか。
で、某アマゾンはですね、大体ね、普通ね、アマゾンの、利用するときに、まあ、私、クレジットカード使うわけですけど、
使う、
決済のタイミングっていうと、普通、発送するときじゃないですか。
うん、普通そう、普通
そう。そうですね。注文した、4月に注文した。で、物が10月に来る。
うん、
というときは、10月に発送された時点で普通、決済されますよね。
そうですよ。うん。
これがですね、この間たまたま、カードの明細を見てたわけですよ。
はいはい。
ほんなら、4月の4日、アマゾンって書いてあって、
うん、
あれ、俺こんな時にそんな買い物したかなと思ってね、見てみたんです。うん、いや、して、いや、そんなもん俺、何も受け取ってないのですよ。
うん。うんうん、
それで、アマゾンのアプリで調べてみたら、うん、4月4日、買い物はしてるけど、物は届いとらん。おかしいな、っていうことで。うんうん、アマゾンにちょっと伝達したわけですね。これどういうことやと。
うん。
したらですね、 ものによってはですね、注文時に金取るのがあると。
ああ、例えばガンプラとか、
プレミアムついた。そう、結局ね、結論から言うと、これね、まず、発売元がアマゾンなんですよ。
アマゾン、小売店じゃなくてね。
なくて、マーケプレとかじゃなくて。
うん。
アマゾンで、ナコス買ったのは、はっきり言うと、バンダイの SH モンスターズの、メカギラスゴジラなんですね。
おぉ。
メカギラスって何だったっけね、たっけ、もちさん。
メガギラス。
メガでしたか。メガギラスのゴジラ、
うん。トンボの怪獣ですね。
そう。あれです。はい。ほっぺ見てませんけど。それで、まぁ、1万何ぼしかするわけです、定価で。
はい。
その1万、定価1万何がしかの値段が、注文で引き落とされる。
はい。
で、実際に、発送時に、あそこ大体、新製品については、割引がある、最低価格の保証みたいなやつがあるじゃないですか。
うん、うん。
で、仮に、すでにも安くなってるんだけど、その分の差額を戻しますって言うんです。
うん、確かに。うん。あ、それは戻すけど金は多金取るよって言って。
そうです。
お
ぉ。初めてで、それで、じゃあ、それを明快にね、
書いとけと。
書いとけと思うんですけど、販売店によっては、うんぬんかんぬんと書いてあって。
アマゾンでしょ、でもそれ。
そう。でも、その、特定の販売店においては、みたいなことを書いてるんだけど。
もうアマゾンやっけ。
そう、書いてないんですよ、そんなことは。アマゾンも、それが、逆に言うと、アマゾンがそれに含まれるとは、一言も書いてない。マーケットプレスのなんかそういうめんどくさいところがそういうことするんかなと思ってたら。
全部しないでしょ。
はい、そう、普通そうです。ご確認ください。予約注文時の支払いについて、特定の販売店で予約注文された場合、この商品の予約金の支払いは、予約注文が行われた直後に行われますって書いてるんですよ。
なんじゃそれ。
で、ところがこの特定の販売店とやらが何なのかの指定がない。まして、アマゾンもそれに含まれるということも何も書いてない。
うん。いや、アマゾンでさ、販売店がアマゾンって言ったら絶対そんなことないって思うよ。
そうでしょ？普通今までが。今までそんなことなかったのよ。
あ、ないでしょ。ないね。
で、その比較してみるとですね、その、今回その、バンダイの、ゴジラのフィギュア注文しましたと。
うん。
で、それ以外に、例のトミカのガレージ開くやつは、うん、注文したんです。それは引き落とされてないんですよ。
うん、
つまり、バンダイの商品についてはどうも、すべてかどうかもちろん確認できてないわけですけど、
そう
ですね、まあ、いかにもバンダイやったら落とされてるのかなという現状には推測せざるを得ないと。で、それがね、落とされるなら落とされるで、このことを、明快に少なくもパッと見た限りは分からないんですよね。いつ決済されるのかっていうのが、
うん、
発送時なのか、注文時なのかっていうのが、うん、はっきり分からない。
うん、
これ非常にこれ、今まで僕、いや、今、お前今更何言うてるねんっていう、ことなのかもしれないんですけど。
いや、僕はそれは驚きですね。
ですよね。いや、うん。少なくともアマゾンにおいては発送時の決済が基本だったと思うんですよ。それが、注文時の、決済なんて、それこそプレ版の、なんか限定品頼むときみたいな話で。
あ、それ僕言おうと思って。まあ、その、プレ版であればそういうのはありますよね。
うん。ただ、プレ版にしても、抽選販売とかのなんかの限定品的なやつ。
うん、
の場合は確かに注文時に、決済しますって書いてるんですよ、それは、
うんうん。
それ以外の普通のやつ、普通のプラムとか、受注してるやつは、やっぱ発送時の、決済なんですよ、やっぱり基本は、
うんうん。
逆に言うと、そうじゃないもんは、そう書いとくべきものではないですか。
そうだね。
うん、
それは、なんかこう、慣習としてそうでないといけない。慣習じゃねえな。契約としてそうじゃないといけないよね。
それは明快にするべきではないですか。今まで100回使ってきて100回そうやったものが、たまたま使ったやつがそうでなかったっていうのはちょっと、これどういうことっていう。それをユーザーの、誤解でごまかされるのはちょっとおかしくねえかと思
う。なるほどね。いや、これはリスナーの皆さんにも同じような経験がある方は教えてほしいですね。もしかしたら僕とか山江さんが認識が甘いってことなのかもしれないですからね。
で、たまたまそう、ほんまにその、クレジットの明細、今月どんだけ落とされるんだよ、ドキドキ思って、チェックしてるときに、うん、あれ、これ、 俺コマタケっていうのがたまたま気がついたから気づけましたけど、
普通はまとめるもんね、
ええ、
そのカードでね、一括でアマゾンでいくらって、
うん、
あ違う、今年のカードの支払いはこうだって
なの、そう、あの締め日にどの、もどの商品が来たかっていうことで見るわけやのに、うん、それが来てないはずのもんで、これこんな買い物したっけっていう金額があったから、うん、あれおかしいぞっていうのをちょっとたまたま気がついたんですが、うん、多分まあ、うん、他にもそういうことがもしあれば、今後ひょっとしてあれっていうことがあるはあるのかもしれないんで、ちょっとした、私の経験談ということでお話しさせて。
いやでも不安になるよねこれね、
うん、
な
んか
明快じゃないっていうのがねちょっと引っかかるんですよ、
そうね。
これはまあアマゾンに言ってもしょうがないことなんでしょうかね。
バンダイがアマゾンに言わないと。
これはアマゾンに言うべきことですよ。アマゾンが決めてることですからね。
うん、だからまあ、こんなのおかしくないですかとは言ってもいいと思うね。書いてあるからいいでしょうって、アマゾンが言うんだからも、じゃあ、ね、パソコンの画面とかに、のどこに書いてありましたかっていう話だよね。だから注文の時に注意喚起を行うべきだよね。
これは、すぐ決済するときに。そういうふうにね、まあ、ひょっとしてデジタルを見るとペーペーってあったのかもしれませんけどね、
まあまあその辺はなんか聞いてみたいね、
うん、
リスナーの皆様にもね、うん、
で電話切った直後にすぐにそのアンケートのね、あの対応いかがでしたかっていうメールが来たんです。それにはあの対応は良かったけどこれはおかしいっていうことで、あの備考欄にじゃあごやごやごやと言い合いみを書かせてもらいました。
まあ、一応読んでるのかな、うん、あれな。
そうなんでしょうね。
対応って言ってもあれですよ。申し訳ございません、みたいな感じ。
いや、もちろん、相手は、あくまで普通に、これがこうなんからこうなんですよ。わかりましたかみたいな、もちろん言い方しませんよ。あくまで、下手に丁寧に言ってくれてるんで、こう違って別にそれに対して、お前、偉そうなこと言いやがってとか、そういう言い方はもちろん、フレーマーな言い方は僕もしたくはありませんから。
カスタマーハラスメントってやつ
ですね。そうですね。それはもう私も、スナックとしたら、ね、人の過去が起きますから、そんなことしませんけども。
うん、
ただ、ちょっと、それは納得できないと思ったので、うん、後になって、大体ね、こういうの電話って切ってから、でも、ちょっとしこれおかしくねって思ってしまうのが私のような人間ですので、うん、その場でパッと思いついたときにね、
うん。
で、まあ、その思いついたことを、書いて一応送ったっていう点もあります。
はい。なるほどね。アマゾンのトラブルってそんな大規模なものないや。よまいさん、もっちさんなんかあった？
まあ、注文したやつが届かないっていうのは何回かありましたけどね。
あ、やっぱり。
うん、
まあ、主にお隣の国の商品なんですけども。
ああ。
まあそういう時はでも Amazon に連絡して、まあ確認してもらって、まあ届いてないということでしたら、その、返金、うん、させていただきますということで返金処理をしてもらうということ で。
あ、それはお金が落ちちゃってるんだね。
そうですね。大体なんかアメリカ資本の会社っていうのは、Uber Eatsとかでもそうなんですけども、なんかトラブルがあったらお金返す、お金返すっていう。ことで対応してる、
うん、そうね、コストがかかるもんね、調査とかするよりはもう、うん、もうお金返しちゃえっていうね、
はい、まあその辺がドライにねさっと返してくれますよね。
そうね、まあ日本のメーカーはね、なんかこう伝票っていうか、うん、まあ領収書がどうのとか言って、うん、いろいろごちゃごちゃ言って、ね、なかなかお金返してくれないところ多いですけども、うん、
イメージがね、
まあね、あのアマゾンとかウーバーイーツはもうなんかあったらすぐに、あ、じゃあお金返します言って
はいはい、
ポーンと返してくれるんで、
ね、それはまあいいですよね、
まあ、うん、じゃあまあいいかみたいな感じにはなるかなっていう。
確かに、
はい、
トラブルはね、航空ファンっていう雑誌が発送されて届いてなくてお金が落ちてるんだよね。
あ、
で届いてないことは宅配便屋さんも認識していて、
うんうん、
宅配便屋さんのところに配ったことになってるけどうち配ってないですね、
うんうんうん、
っていうのが一件。それからプラモデルの箱に宛名表が貼って届いたのを突っ返したのがあった。
あ、商品にそのまま送り状つけてるんですか。
そう、
そらひどいな。
ひどいでしょ。でそれをゆいゆいダクダクと送るなって思ったんだけどね、うん、それは返した。それからね、あとはね、イギリスのエアフィックスの新製品対戦紹介機ですね、
はいはい、
あれがいつまで経っても届かない、
うん、
まだ届いてない、もうみんな完成させて展示会に置いてるのでね。こういうのもありますけど、まあでも、よまえさんほど大金でも まあ、だ届かなかったらこれは事件ですけどね、この後ね。
そうですね。
まあでもそれはお怒りをもっとも。
配達系では、郵便局。で、ちっちゃい商品とかだと、はいはい、コスト投函っていうのがあるんですね。
追跡できないんですね。
はい。ただ、うん、いつまで経っても届かない、うん。で、郵便局に一応追跡とかで探って、番号これこれの商品なんですけど、コスト入ってないんですけども、あ、投函しましたよ。いや、でも入ってないんですけど、あ、いや、投函しました。いや、でも入ってないんです。いや、間違いなく投函しました。
しまくぞ、やつですね。
本当にそんな対応でしたよ。はい、もう投函してますんで、いやいや、投函したも何も入ってないんですけど、いや、それは分かんないですね。こっちはもうちゃんと投函しましたんで。はぁ、みたいな。いや、何、じゃあ、投函口から手突っ込んで取られたってことですか？いや、それはちょっと分かんないんですけどもね、まあ、うん、こっちとしては投函しましたんで。
それは仏の藤持ちも鬼になりますよね。
まあね、それに関しては保証も何もないんで。そうなんです。だから、ヤマトじゃない、アマゾンにも言ったんですけども、いや、まあ、郵便局の方が、まあ、投函したって言うんでしたら、ちょっとこちらとしても、なんどうしようもないです、とかって言われて。結局、何人も、もうお金だけ取られて、物が届いてないっていう。うんう
ん、で、郵便局に火つけたって感じですね。
は、うん、火はつけてないんですけど。まあね、向こう、メーカーの方も発送はしましたと。はい、で、まあ、追跡、にもちゃんと掲載はされてて、で、まあ確かに配達完了しましたにはなってるんですよ。
うんうんうん、
なので、そこまで証拠が揃ってるんで、
証拠じゃないよ。
証拠っていうかね、まあだからもう、まあ、どうしようもないと。
火つけるしかないよな。
いや、だから本当に、ポストに手突っ込んで取っていった人がおるんかなっていう。
も
う
それか、いや、配達員が。
まあ、謎なんですけど。
配達員が適当なことしたんちゃうんかって言いたくもなりますよね、
その。まあ、まあ、ねえ。その辺がちょっと郵便局は、あれなのかなって。うん、だからどうしても確実に配達してもらいたいんであれば、配達記録じゃなくてないよ、手渡し、にしてもらわないとダメなのかなっていう。まあ、プラス料金払ってね。
うん。
うん、だから、郵便局って、まあ、手渡しとかにすると、プラス料金取られるから、
うん。
うん。だから、安く済むからっていうことで、ポスト投函、まあ、にしてもらったわけなんですけども、結局、物が届かなかったら意味ないなっていう。う
ん、何のこっちゃわからないですな。
うん。なんとかしてよ、ね、郵便局、とは思いましたね。
うん。まあ、リスナーの皆様の情報も、ほら、まあね、すごい物流で、ね、例えば、北海道の大地さんとか、トラック運転手としてすげえ頑張ってらっしゃって、ね、物流ってすげえ大変な仕事だと思うんですけど、だけどまあ、まあでも、やっぱり、ね、忙しいし、こまごましたものも頼むから、
膨大な量でしょうからね。
うん。だからリスナーさんもいろいろ経験されてると思うんですよね。
ねえ。
うん。
これを聞いてお思い出した私の怒りというのをぶつけていただきました
ら。ああ、そうそう、お焚き上げしますよ。
ええー、ほんまにそうです。
なるほどね。あ、じゃあさ、ちょっとメール行っていいですか？
おい。
うん。前半でメール読んでいきたいと思います。
はい。
いける範囲でね。では、一つ目が、
結構、
ザッシュさんですね。
ね
うん、はい。あ、今日は今回6ついただいてます。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはザッシュさんです。
はい。
はい。男性で東海の方です。
はい、
今月のメールテーマでいただいてます。
ありがとうございます。
山由さん、藤本さん、バーカンの虎さん、お疲れ様です。
ありがとうございます。
全然。
まずはジークアクス2話を見てのざっくり一言感想。やっぱりアイキャッチですかね。
アイキャッチ。
テレビ版だけのアイキャッチとその時に流れるシュー、シーに小さいユに伸ばしてます。よくはね、シャウって聞こえるんですけどね。
あれは、うつのシューやと聞いたことあるんですよね。シューとのシューやと。
ああ、そうか。じゃあシューなんだ。失礼しました。
都市伝説かもしれません。
うん。週におじさん、にんまりでした。はい、おなじみ、でん、週と、
通り、リズム感悪い。
1話だけ、多分、の、 じゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、じゃん、シューが最初に流れたので、そこまでやるってなりましたね、
と。多分メロディーがちょっと違いますね。
やってみて、やってみて。これわかんない、これ。
じゃじゃーん、
じゃじゃーん、じゃじゃーん、シューですね。
はあ、
あの、ガンダムの第1話のみ流れたアイキャッチ。
なるほど、なるほど。で、それが流れたので、そこまでやるってなりましたねってことなんだね。なるほど。
そうですね。
制作人のリスペクトが伝わってきました。
3パターン流
れた、ね、あと、5月、ゴールデンウィークの野望は、お仕事多めだとは思いますが、お手つき模型を2つ完成させる有言実行でなんとか進めたいと思いますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お手つき模型を2つ完成か結構きついっすね。まあそれもあれですが、ジークアクス2話ですよ。僕らこの収録時点では3話はまだオンエアされてないんで、
はい、
2話の話ちゃうタイムリーなんですけど、どうでしたか、よまいさん。
まあやっぱしなんですかね、劇場に行った人は一番引っかかるのはやっぱしアイキャッチじゃないんですか。
ああなるほどね、やっぱアイキャッチ、
あと何回も入れるっていう嬉しさね。
あ、そう、何回も見たよね。
ね、3パターンわざわざ再現して、で普通 CM 前と CM 後の2パターンですけども、もう1パターン入れることによって、あの、全然 CM と関係ないところでアイキャッチが流れるという。
どんだけ CM 入らないので
。ね、ちょっとそこは、うっとなりましたけども。
うん、やっぱね、やっぱ放送されて映画も良かったけどさ、やっぱコマ送りでさ、例えばマチュが見てる、あの、スーパーメーカー、テムレイが作った。
ああ。
ね、あれの説明の画像をマチュの、
スマホで、ね、
スマホみたいなもので見るところ、あれ読めるじゃないですか。
はいはい。
でもあれで、ね、読んだりとかさ、
あれでね、劇場版とテレビ版が違うと言ってる人がいましたよ。
マジか。
はい。
それはすごい。
そんな猛者がいましたよ。
猛者ですね、
本当に違うんですかね。
画像分かってました。
あ、
どうやってて、ね、
わかんないけどね。
もともとあの、画面バッキバキに割れてるから。
そうそう、両方ともバッキバキに割れてましたからね。
はっきりとは読めない。
映画館で撮っちゃったんですね。いけない人だな。まあでも撮りたくなるのはわかる。
あれでもなんか予告っていうか PV になかったでしたっけ？
なかったと思う。そのシーンは
なかったか。あ、まあなかったらあれかな。どうやって得たんやろうっていう。
連写連写。
連写ね。ね、Gクアクスの話題も今月のメールテーマは、5月にやりたいこと、ゴールデンウィークの野望か。ね。どちらも答えてくださってありがとうございます。じゃあ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次は、AK モデリングさんに行こうと思います。はい、お願いします。
じゃあ、消えちゃった。AK モデリングさんですね。はい。男性九州の方です。
はい、そうです。
今月のメールテーマということで、ガンプラジオパーソナリティの皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
AK モデリングと申します。
ありがとうございます。
いつも、モカツのお供に楽しく拝聴しております。
最適な聞き方ですね。
今日はメールテーマ、ジークアクス言いたい放題にお便りしたいと思います。あ、そっちか。
最高です。
さて、機動戦士ガンダムジークアクスを2話まで視聴しました。
はい、タイムリーです。
第1話は、おしゃれ、鮮やか、滑らか。
全く。
機体の上を行く映像で、初見ですっかり魅了されました。
そうなんだ。よかった。
そして、第2話、ニヤニヤしながら視聴しました。笑い。
ニヤニヤする。
聞いたことあるセリフ、聞いたことあるメロディー、既視感あるシーン、奪ったガンダムの色を塗り替えて、自分で使うなんてのもあって、ファーストガンダムにとどまらないオマージュネタのオンパレードで、とても楽しめました。もう一度ファーストから見直して元ネタ探しをするのも楽しいかもしれません。
そのためのガンプラジオです。
え？
ヘルフや。
モビルスーツのデザインは新しさを感じますが、人物のデザインはリファインしすぎず、昔を知っている視聴者にも違和感をあまり抱かせないものになっているなと感じました。
よもやさんはそんなこと言ってませんよ。
俺は、2話の ことですかね。
ですね。
あ、庭の話か。あ、そっかそっか。そうか。
だと思います。はい。
はい。そして、
思います。
私が最も気に入っている点は色彩です。
さすが AK モデリング。
どこが違う？
オープニングからネオンカラーが多用されていて、ポップな雰囲気。
確かに。
要所に使われているブルー、グリーンが特に好きで、プラモデルの箱にも使われていて、惹かれるものがありました。
確かにね。
そろそろ HG ジークアクスの制作に着手しようと思いますが、塗装はポップで鮮やかな雰囲気が伝わるような色調にしてみようと思います。
まあいいですね。
実は私の大学時代のマブが映像業界におりまして、
ほう、
ジークアクスのエンドロールにもクレジットされています。
すごい。
そのマブ曰く、ガンダムファンにはたまらん要素がいっぱい詰まっているとのことなので、うん、今後の展開がどうなるのか、どんなネタが仕込まれているのか、毎週火曜日が待ち遠しいです。
うん、
前話放送が終わった後に制作現場の裏話も聞いてみようと思いますと。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。お願いします。
これさ、AK モデリングくん、でもこれ、初見
だったんですかね。フル初見だったんですかね。
確か、初見だったんだよ、これ。だから、映像業界に友達がいるけど、初見だったんだね。なるほど。なかなか胆力ですな。
私なんか、絶対我慢できないパターンですね、私は。
そうなんだ。俺もそうなんだよね。あとこの マブがさ、映像業界におるっていうのに書いてあったけどさ、このマブっていうのさ、なんか緑の人、
はいはい、
シャリアブル、
はい、
が、シャアのマブなんじゃんね。
そうですね。
で、やっぱね、シャリアブル、マブってなんか執着、今執着してる感じがすごいするわけだよね。でもって、自分ではジークアクスに乗らずに、あの、かわいそうな男の子、
はい、
エグザベク、
はいはいはいはい、
エグザベクに乗せて、起動するかどうかもわかんないのにさ、ね、なんなら爆発するかもしれないのにさ、自分は乗らずに、ニュータイプ、あなたもニュータイプなんでしょって、なんかこう、なんか曖昧な聞き方をしてさ、
あなたもニュータイプじゃないかって。
ああ、そうだったっけな。でね、
シャリアブルニュータイプじゃないですか。
ああ、そうそう、もちろんそう思った。で、彼は出なかったわけですよね。
そうです
よね。
オメガサイコミが乗ってるガンダムで、なんかね、この感じもなんか不思議な感じで、なんかこうシャアに会いたいんだったら乗って出ろやって思ったし、そうならないって思ってたから乗って出なかったのか、なんなら爆発するようなことになりそうな予感がするのかとかね。あとさ、なんかですね、やっぱすごい考えるのね、この緑の人がシャアにどんな思いを抱いてるのか、もうこれはさ、なんかボーイズラブ的な感じなのかっても思うし、そもそもなニュータイプってさ、人の心を見るのは良くないとかさ、旧ガンダムでもそんなセリフがあったりとか、で、あと今回のガンダムでも、僕たちの間には、隠し事がなくなるのだからって言ったよね。それはそうなんだと思うんだよ、まずね。で、そう、ってことはさ、なんかこう、ちょっとこう、性愛を盛り込んでいける関係にも、できなくはないよね。
まあね。まあ、
だから二人の。
Y の C ははっきり言って意味でしたからね。
だから、その、ね、ララーとシャアっていうのは、もう、ね、男女の関係として描かれていたじゃないですか。
はっきりね。
ね。だから、それ考えると、そういう、なんだろうな、性愛も込みの二人の関係とかがあって、まあその、なんだろう、執着心っていうのが、その、シャリアブルの行動の中にあるのかな、なんて思いながら2話を見てたんだよね。まあ、今後だから、まあ、それって現代的っていうか、ね、また今のアニメでは描く世界だから、これってね、これが入ってくる可能性ってあるよねっていう感じをしながら、やっぱ1話と2話を見てましたね。
まあ、あからさまなことは書かんという気はするんですよね。
まあまあまあ、それはノイズになることもあるからね。
そうです、そうです。
でもなんかシャアを追い続ける彼の心にやっぱね、あの執着心っていうのにそういう味付けがされている感じがすごいするよね。
まあ匂わせははる、匂わせははっきりさせてますからね。
さってるよね。
うん、うん、それはそれ見てみんながわわ言う、わわ言って話題にしてくれるわけですから、うん、そうしない手はないですよね。
うん、なんかね。いや、赤いガンダムとかどこに消えたかとかどうでもいいし、まあ、現れたからびっくりしたけど、あれするだろうけど、うん、シャアがいなくなっても、
うん、
彼は得することもあり得るじゃん。まあ、シリア様とギレン様の間で、困ってるあの君を助けることが私はできるって言ったわけなんだから、で、それで握手しちゃったから、彼はね、それが望みだったとは思いますが、
うん、
だけど、シャアがいなくなって、あと彼のジオン軍での立場っていうのは嫌がおうにも上がっていくと思うんですよね、
うん
うん、でも、うん、なんか探してるっていう彼のその執着っていうかな、
まあ軍の命令としても本人の意向としても合致するということとは思うんですよ。
あ、まあそうですね、そうですね、うんうん、
あとまあもちろんその戦時中のシャリアブルと5年後のシャリアブルの心境の変化のあるかもしらんけども、あんまりそういうなんちゃら立身出世に心を砕くタイプの人間ではなさそうとは思うんですよね。
まあそうだね、うんうん、僕も賛成です。うん、だからね、やっぱ彼は軍服着てないもんね。
え、
着てません。あれ軍服なのかな。
あれ軍服やと僕は思いますが。
ああ、なるほど。
船の乗組員の制服と、うん、シャリアブルたちのチームの服は違うという。
ああ、乗組員と、
はい、あとはエグザベと
小森ハーコート、
うん、とあとシャリアブルの3人は部隊というか、所属が違うという気がしました。そういう。
なるほどですね。
1時間経過しました。
はい。あと余前さんと指揮者の皆さん、あれ教えてください。マチュのお母さんが仕事に行くって言ってカムラン検察官と一緒に車に乗ったっていう説があって、
ありました。
これはね、あた、そうなんですか。
覚えてます。はい。
あ、
それでも映画の方
です。もちろん、
テレビの方は完全カット
ないです。ないです
ね。
いや、カットというかまだこれからでしょ。
これからまたやるんでしょうかね。
あ、そうかそうか、そうか、これから。あ、やっぱカムランだったんだ。じゃあ
確かあれ出て、あれではカムランやったし、それで、要するに、使用、なんちゅうんやろ、政府筋の、割と、ええとこにいる人やっていう。
うん、そうだよね。カムランの車に乗ったっていうのを、
はい、
実はですね、別のポッドキャストで聞いて、
はい、
それを聞いた先がですね、
はい、
トリビドさんと、うん、トリビドさんとね、は、まっさらな状態で G カクスを見たぜなんですよ、
はい。
ガンダムをネットジャーゴンしか知らないぐらいの感じで、
はい、
うん、見て、それですごい面白いことを話して、
うんうんうん、
で、それで、あれそんなのあったっけと思って、今話したんですけど、
確かに、ね。いや、1話ではな、出てこなかったはず。
まあ、1話ではないと。まあ、要するに、マチュはお母さんとまだ話してないもんね。
う
ん、
そう。マチュの家庭はまだ一切出てないはずです。
うん。トリビドさんたちは、映画を見
てる
話をしたから、
ね、
はい、すごい回、よく見てんなと思って。
ええー。
うん、あ、わかりました。
関係は分からんね。
うん。あと、どのぐらい時間ある？
まあ、とりあえず1時間は超えたんで。
一品切りますか、
うん、切りますか。もう一本いっちゃう、
まだ、あと一本。
あと一本行きましょう。はい。
もちさんの方でお願いします。
はい。もちさんが決断したんで読みます。
はい。
はい。クレモ家青葉店長、のぼさんです。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
男性は中国の方でね。普通の
方
です。はい。
はい。
バカンの虎さん、よまよいさん、もっちさん、クレモ家青葉の店長、のぼと申します。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。本
当すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。番組の中で時々出没する青葉の CEO は私の嫁さんでした。
そうだよね。考えたらそうかも。
ね。大分の紙作りさんの商品を使っ って紙作りさんでいいですかね。
合ってます。
ペーパークラフト教室をしております。
あーすげ
え。
紙作りさんの堀社長には特に可愛がっていただき、紙作りさんの素晴らしい商品をたくさんの方々に紹介したいと、青葉 CEO は頑張っております。
うわ。
それから459回後半で紹介していただいた海上自衛隊江田島実科学校の移動販売の件ですが、
はい、
昨年から海上自衛隊の方へ書類などを提出、審査の結果、移動販売の許可をいただきました。
おめでとうございます。
2025年4月から2026年3月までの1年間、毎月1日ですが、施設内でプラモデルを販売します。教育のチャンスですね、これね。次回は5月21日水曜日に、6月は25日水曜日に決まっております。
なるほど。
なぜ水曜日なのかと申しますと、クレモ系、青葉の定休日なので、
うん、
そうなりました。
なるほど、働くね。
ね、平日ですが、施設の見学者は意外に多くて驚きました。
見学したい。
もし機会があれば、正門受付で見学手続きをすれば自由に見学できますので、江田島実科学校の見学いかがでしょうか。
行く。
行ってみたい。
ね、あのガンプラこっそり売りに来てくださいね。
うん、
長くなりましたが、馬鹿の虎さん、
静
岡で。
韓国の缶になってるよ。
うん。さあ、ね。下関の缶ですからね。
はい。ですよ。
バカンの虎さん、静岡でお会いできるのを楽しみにしております。
僕もしてます。
山よりさん、もっちさん、これからも楽しく、マニアックな放送を楽しみにしております。というお便りです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、これ面白いね。これ奥様さ、
はい、
紙作りのペでペーパークラフト教室やってるってあるけどさ、
はい、
あのね、中四国英風の会先頃福山市で終わったわけですけども、
はい、
紙作り賞ってのがあるんですよ。
ほう。
で、その時ね、紙作りの社、あの堀社長が来てくれたら、
うん、
あの堀さんに頼むんだけども、うん、あの賞の選定をね、
うん、
そうでない場合は事務局の人がやってるんだよね。
うん、
もしそういう時にはさ、奥様に、あの、全権を堀社長が委任していただいて、奥様に選んでもらうっていうのがいいと思う。まあ、堀社長どうですか、これ。
ね。
はい、うん。いやー、マニアックの放送楽しみにって。マニアックにしようね、じゃあ。
頑張ってマニアックにします。はい。
じゃあ、お茶買ってきます。
はい。
お願いします。
お願いします。一旦休憩。